この朝、私たちに与えられている神の言葉に聞きましょう。旧約聖書、詩編123編1節から4節になります。旧約聖書の詩編123編1節から4節になります。それでは神の言葉に聞きましょう。詩編123編、都登りの歌。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。まことにしもべたちの目が主人の手に向けられ、使える女の目が女主人の手に向けられるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。主が私たちを憐れんでくださるまで。憐れんでください、主よ、憐れんでください。私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。あなたに向かって私は目を上げますという説教題です。皆様、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2022年、新しい1年がこう始まりました。新しい1年のこの始まりのこの時、そして今日生きるこの命というものが今日与えられていることを、まず私たちは主に感謝したいと思います。主に生かされて、そして今日ここに主に招かれて、主を礼拝する皆様お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。元旦礼拝、私たちに与えられている御言葉は詩編の123編です。この詩編は120編から始まる都登りの歌の一つです。都登りというのは、それは巡礼と言ってもよいかと思います。巡礼というのは一つの場所を目的地として進む旅です。この歌では神の都エルサレムを目指す、神を礼拝するその神殿を目指す、それが巡礼です。詩編123編はその巡礼の歌。まっすぐに神殿を見つめ、神殿に向かい、神殿を目指す、それは礼拝を目指す旅の歌と言ってもいいと思います。あなたに向かって私は目を上げます。天の御座についておられる方よ。詩編の120編から122編までで、巡礼の旅は出発から神の都エルサレムに到着して、この123編ではとうとう待ちに待った神殿の中に入って、そして神への礼拝が捧げられる。あなたに向かって私は目を上げます。私たちの目は私たちの神主に向けられていますと、私、そして私たちと祈りの言葉がこうあります。ただ個人の祈りが捧げられているのではない、巡礼者一団の祈りでしょうか。そこに集う教会のこう共同体の祈り、代表するような祈りです。先ほども私は詩式者としてここで祈りを捧げましたけれども、それは私の祈りではなく、皆さんと心合わせる共同の祈り、代表の祈りです。また献金もそうです。献金祈祷も代表者が祈りますけれども、皆の代表として祈りを捧げています。ここの詩編123編においても、 巡礼者たちが皆集まり、礼拝者たちが皆集まって、心を一つにして祈りを捧げています。脇目も振らずに、主なる神様に向かって、それは一心にという言葉が似合うと思います。一心に神を見上げ、じっと見つめ祈るんです。なぜなら、彼らが見つめている神は、憐れみ深い神だからです。イエス様が、父なる神よと、その憐れみを信じて呼びかけたように、今ここで巡礼者たちが礼拝する神、また私たちが祈りを捧げる神は、憐れみ深い方です。しもべが主人の手を見上げるように、仕える女が女主人の手を見上げるように、私たちの目は私たちの神主に向けられています。その主人の手、女主人の手が憐れみ深い手だからです。ここで描かれている主人、女主人は、しもべたちをこう苦しめるというか強いるような悪い主人ではなくて、しもべたちに愛を注ぎ、恵みを注ぎ、守り支える良い主人が描かれています。その良い主人のその手というのは、いつもいつもどういう手かというと、恵みを施す手だ、私たちに好意を注いでくれる手なんだ。しもべたちは、女の使える女しもべたちは、その主人の女主人の手にいつも注目する。あの恵みの御手がいつ動くんだろうか、あの憐れみの御手がいつ動くんだろうか、あの麗しい御手がいつ動くんだろうかと、憐れみ深い主人たちの目を見つめている。そんなふうにここでは主なる神を見つめるということが、憐れみ深い神をじっと見つめるんだ。またもう一つ、ここに表されている手というのは、私はまるでこうオーケストラのマエストロのような手だと。マエストロの手に持っているものは何か。それはタクトというんでしょうかね。細い棒ですよね。そのマエストロが小さく振れば音が小さく、大きく振れば音は大きく、弱く、強く、速く、遅く。その手の動きの通りに、オーケストラは音楽を奏でていく。そのマエストロの手というのは、すべてを動かし、すべてを支配すると言っていいんでしょうか。そういう力ある手なんだ。しもべたちの目は、主人に、その手に、もう釘付けだ。皆その手に釘付けだ。憐れみの御手に、力ある手に釘付けだ。そんな風に見つめてる。私たちの目は、私たちの神主に向けられています。礼拝に集う巡礼者たちは、一心にこういう神を見つめるんです。彼らの見つめる神様ってのは、厳しいというか、憐れみ深い神なんだ。そしてすべてのものをすべ収めておられる神なんだ。ここに集う礼拝者たちは見上げます。あなたが私たちを憐れんでくださるまで一心にあなたのことを見上げますと、こう祈ってるわけです。憐れみを信じて、恵みを信じて、主がすべを収めておられることを信じて見上げる。彼らは長い旅路を経てエルサレムに着き、神殿に着き、主をまっすぐに見上げて、そこで何を祈ってるかというと、憐れんでくださいと祈ってる。巡礼者というのは憐れみを必要としている人たちだった。この詩編が作られた年代っていうのは、確かな時代っていうのは定かではないんです。 バビロンという国に捕囚された時のことの歌なのか、そのか、それから後の歌なのか、バビロンから解放された時の歌なのかというのは、これ定かなことが分かってないです。ただ、もっと広くイスラエルの歴史というものを概観するときに、この彼らの時代っていうのは、いつの時代も、こう、憐れみを必要とする苦しみを受けていることが大変多い、そういう民族であることが分かります。憐れんでください、主よ、憐れんでください。私たちは蔑みでいっぱいです。私たちの魂は安逸をむさぼる者たちのあざけりと高ぶる者たちの蔑みでいっぱいです。このイスラエルの、イスラエル民族は、巡礼ということは彼らの住む神の都エルサレムから遠く離れている。アウェイに住んでいる。そこで彼らは大変憐れみを必要とする苦しみの中に生きていた。おそらく理不尽と思えるような扱いをもこの巡礼者たちは受けてきたのではないかと思うんです。このいっぱいですっていう言葉はもう満腹、お腹いっぱいですっていう言葉です。で、ある人はこのいっぱいですをもううんざりですって訳してるんです。理不尽な扱いを受けてもううんざりです。そんな思いでいっぱいです。理不尽な扱いを受けて、そこではもうどうしてと感情が苛立ち、また落ち込み、そういうイライラな思いでもういっぱいです。もう限界に達してる。もう神様うんざりです。憐れんでください。助けてください。こういううんざりとか、どうしてという嘆きは、特別なものではないと思います。2021年、皆さんはどのように過ごされたでしょうか。やはりその歩みの中で、なんでこんなことがとか、もううんざりだと思うような理不尽と思えることもおそらく経験されてきたのではないかと思います。ある人は、嘆きというのは特別なものではなくて普遍的なものだと、私たちが生きている限りくっついてくるものだなんていうふうに言う人もいます。どんな時代、どんな社会、人には理不尽というものがあるんだ、そういう嘆きを抱えるというのは特別なことではないんだ。私たちはどうでしょうか。2021年どんな嘆きをこの日々に受けてきたでしょうか。また私たちがキリスト者として生きる際にも嘆きというものはつきものです。イエス様は弟子たちにこう言われました。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため、世はあなた方を憎むのです。キリスト者となると、嘆きがなくなる、嘆きが遠のくのではなくて、主イエスの弟子であるからこその嘆きというものは必ず付きまとうんだとイエス様はおっしゃられているんです。イエス様の弟子として、イエス様の弟子らしく生きるとそこに嘆きが起こる。世はあなた方を憎むんだ。私たちが生きるという時に、そこにはうんざりです、どうしてです、キリスト者として生きる時にうんざりだ、どうしてと、そういう嘆きが起こる。一年の始まりに、先生もうちょっと明るい話をしてほしいと思われるかもしれないけれども、現実はそんなに明るくないでしょう。3年目のコロナ禍という暗さもあるし、それだけでなくて、おそらくこの1年私たちの日々においては予期しないさまざまな嘆き、うんざりだ、どうしてよっていう、そういう出来事があるでしょう。 それをないもののようにしてごまかして、大丈夫大丈夫、なんというか、それは私は誠実ではないと思う。やはり私たちはこの一年生きる中でも嘆きをいっぱいに抱え込むようなことが起こってくる。じゃあ嘆きをいっぱい抱えて、それでどうするのか。私たちはそこで巡礼者たちが神殿を目指して、礼拝を目指して、一心に神を見上げて祈ったように礼拝に集うんです。あなたに向かって私は目を上げます。私たちの目は私たちの神主に向けられてます。主が私を憐れんでくださるまで私たちは目を上げます。旧約聖書の神の民イスラエルはこうして主なる神に目を上げ続けた。新約聖書の主イエスの弟子たちも神である主イエスを見つめ続けた。そして今日のキリスト教会である私たちもこの礼拝で目を上げ続ける。心を高く上げよう。何を見ているのか。主を見上げよう。目を上げよう。いっぱいのその嘆きを心満たしながら私たちは主を見上げていくんだ。この礼拝で、この場所で一心に神を見上げ、そして祈るんだ。憐れんでください、主よ、憐れんでください。憐れみ深い主を私たちはこの礼拝でじっと見つめる。すべてをすべ収めておられる主なる神を一心に見上げる。そしてここで主の憐れみをひたすらに祈り求めるんだ。私たちは2022年、ただ毎週礼拝するんだというルーティーンのように礼拝ではなくて、私たちの心の内にあるさまざまな思いを主なる神の御前に祈るのだと、そのようにして礼拝を捧げていきたいと思います。この一週間こんなことがあった、あんなことがあった、悔い改めるべきことがあった、憎むべきことがあった、嘆くべきことがあった、それをここに持ってきて、主よ憐れんでください、主よと、私たちはここで祈るのです。主なる神様はそのように祈り求める旧約の民を、新約の弟子たちを、今日の教会を、その礼拝の中で勇気を与え、慰めを与え、励ましを与え、そして生かし続けてくださいました。私たちの主なる神は生きておられます。ここで憐れみを願い祈り求める私たち一人一人に慰め、恵みを、導きを、許しを、祝福を与えてくださいます。新しい一年、私たちを嘆きの中でも生かしてくださる主なる神に向かう一年として歩んでいきたいと思います。この方に目を上げる一年、憐れみ深い神、天の御座につく力ある神に一心に祈り礼拝を捧げていきたいと思うのです。ここで捧げる礼拝で主の憐れみ深い御手が私たち一人一人に述べられていきます。すべてを治める力ある御手が私たちに述べられていきます。主の御手が私たちをこの一年も恵みの中で生かしてくださいます。今日ここで私たちは共に主を礼拝しています。この一年も主を見上げる、礼拝する私たち一人一人、主の豊かな憐れみと御力と祝福があるようにと祈ります。お祈りを捧げしましょう。 天の父なる神様、新しい一年の始まり、この元旦の日を私たちにお与えくださりありがとうございます。過ぎた一年もあなたを礼拝し祈り、あなたの憐れみと道からによって私たちは生かされました。どうか今日から始まる新しい一年の歩みも、主に向かい、主を見上げ、より一心に、まっすぐに主を見つめ、生かしてください。主を礼拝する、また主に祈る、私たちのこの一年の歩みを祝福し、嘆きの中においても、上を向き、前を向き、生かしてください。憐れんでください。主よ、憐れんでください。絶えず、この一年、この祈りの言葉を与え、礼拝へと導き、信仰へと導いてください。私たちの主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。